東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。いやー、本当にもう月日は流れましたね。ね、オリンピックもパラリンピックも無事に閉会しました。なんか本当にほっとしました。かね、もうこう途中で中止とかってすごく悲しいと思ってたんで、あ、それはなくてよかったなと思いました。でもそれにしても、日本選手の活躍はすごかったですね。びっくりしました。もう頼もしいのなんのって。もう毎日おこもりの、ね、日だったんですけど、テレビの中では、ね、連日にぎやかで、なんかちょっと嬉しかったかなと思いました、ね。せっかく日本での開催だったんですけど、うん、あまり、ね、現地に行ってみるっていうこともなかったんですけど、まあ、それはしょうがないかなと思ってます。いや、本当に無事に終わってよかったです、はい。番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第208回目放送、人の願いは果てしなく、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは岬の迷いがです。はい、なんかね、題名見てね、一体何の話だろうとかっていう風に思ったんですけども、内容を見ましてなんとなく分かってきました。はい、ですね、あらすじなんですけれども、主人公はですね、ゆいちゃんっていう女の子がいます。この子は、ある事情で家を出た17歳の少女です。まあ、どっちかというとね、ぶっきらぼうなところはあるんですが、まっすぐな性格です。あと、ゆいちゃんと、あと、ひよりちゃん。ひよりちゃんっていうのは、8歳の女の子です。で、この子は、両親を交通事故で亡くして、まあ、そのショックで声が出なくなります。なんですけど、人のことを思いやる優しい性格の女の子です。はい。あとですね、キワさんっていうおばあちゃんがいます。このキワさんは、ユイちゃんとヒヨリちゃんを引き取って、一緒に迷いがで暮らすおばあさんです。不思議っとって呼ばれる妖怪たちと話すことができる力の持ち主です。まあ、一応主な主人公3名いるんですけども、さてさて、どんなお話かと言いますと、これはですね、パンフレットから引用しますね。ある事情で家を出た17歳のゆいちゃんと、両親を事故で亡くしたショックで声を失った8歳のひよりちゃん。で、この居場所を失った2人は、不思議なおばあちゃん、キワさんと出会い、海を見下ろす岬に立つ不思議な古民家、迷いがに住むことになりました。成り行きで、 キワさんについてきてしまった2人だったんですが、訪れた人をもたねす、訪れた人をもてなす伝説の家、迷いが、そしてキワさんのぬくもりに触れて、それぞれ傷ついた心は次第に解きほぐされていきます。そんなある日、不思議っとと呼ばれる優しい妖怪たちがキワさんを訪ねてきました。彼らは町で相次ぐ怪奇現象を調べるため、キワさんに力を貸しに来てくれたのでした。不思議っとの存在とともに、キワさんは昔からこの地に伝わる伝説、あがめのことを語り出します。人々の悲しい思い出を糧に大きくなっていくというあがめと、人々を陰から見守る存在、不思議っと。新しく見つけた居場所と自分の周りの優しい人々を決して傷つけてくたいって思う、ゆいちゃん。ゆいとひより、そしてキワさんはそれぞれの過去を乗り越えて大切な居場所を守ることができるのでしょうか。っていうところです。はい。ところどころ詰まってすいません。やっぱりちょっとすいません。で、さてさて、この迷いがっていう、音なんですけど、漢字にすると、迷うですね。米辺書いて信用入れる迷う。で、その迷い、家です。家。なんで、これで迷いがって読んでるみたいです。この迷いがは、東北や関東地方に伝わる、訪れた者に富をもたらすとされる山中にある幻の家とありました。あれですかね、昔で下切りすずめとか、そんなね、おとぎ話とか、日本昔話の中の一つなんだろうなっていうことがあるんですけど、まあ、そうそう出会えるものではなくて、本当にたまたまこう見つかるっていうような家のようです。で、この家なんですが、遠野物語っていうのによりますと、迷いがというのは、訪れた者に風紀を授ける不思議な家であり、訪れた者はその家から何か物品を持ち出して良いことになっているっていうことになってるんですね。とか思うんですけど、はい。だね、どうもね、そんな話聞いてるとね、正直者でとか無欲でっていう人がなんかね、宝物を持ち帰るっていうおとぎ回しがあるんですけど、そういう話を聞いて、あの人がもらったなら私ももらいに行こうとかって言ってね、こうもらいに行ったら、なんかね、罰を受けるみたいな、そんなことがこう一緒にこうセットになってる感じがするので、これいつ怖い話になるんだろうとか思ってビクビクしながら見ている状況でした。だってね、だって下切りすずめだっておじいさんがね、お宿に泊まって、大きいつづらとちっちゃいつづらとどっちがいいですかって言って聞かれて、じゃあおじいちゃんは大きい荷物は運べないからちっちゃいのもらっていくよって言って、もらって帰ったら宝物が入ってたっていう話なんですけど、でそれを聞いたまあ、ごうつくばりの人が今度取りにね、すずめのお宿を見つけて、大きいつづらとちっちゃいつづらと見ていって、いや今度は大きいつづらで持って帰るとかって、思うのはなんかね、普通人間だったらそうだよなとか思うんですけど、いやそこは、無欲じゃないとね、ごうつくばりはいけませんよっていう戒めみたいなところがあるんですけどね。いや私も今は確かに大きい箱は持って運べないわとか思うので、ちっちゃいつづらになる。だっておじいさんだって大きいつづらとちっちゃいつづらは別に何も意図はなく、ちっちゃいつづらだったら持って帰れるからっていう理由だったはずなんだから、それが無欲だとかね、正直者だからとかっていうのとは違う気がするんですけどって言って、こうおとぎ話にいっぱいね、ケチつけてもしょうがないんですけど。さてさて、本題に戻ります。でこの岬の迷いがなんですが、このキワさんとゆいちゃんとひよりちゃんは3人で、血のつながりはないんですけど、その迷いがっていうところで過ごすことになります。でどうして迷いがっていうふうにしておばあちゃんが言うのかは、また見てもらえばいいかなとか思うんですけど、実際ですね、このお話が見ていくとですね、もともとキワさんと出会ったのは避難所なんですね。要は震災があって、その後復興の作業途中、避難所での生活とかっていう中でね、親御さんを亡くした、身寄りを亡くしたっていう人たちが、やっぱり言うっていうことなんですよね。でいて、でその中でキワさんが ひよりちゃんとゆいちゃんを連れて、家でそのある家を借りてそこで過ごすっていうことになります。最初はね、戸惑いながら、なんかね、太らしてね、食べちゃうぞみたいな妖怪の話じゃないんですけど、実際ゆいちゃんとひよりちゃんは、そうかもしれないとかこう疑いながらキワさんについていくんですけどね、そのあたりとかも、いつ表現するんだとかってドキドキしながら見てるんですけど、はい。まあ、震災もそうなんですけど、震災で人の心がささくれ立ってしまって、ちっちゃい子供とかね、こう思いやる気持ちがなくなってるとかって、そういうところも具体的に表現されてたりして、ああそうだよな、もう本当に自分のことで精一杯だったら人のことにこう心を砕くような余裕は確かにないなとかっていうのもうなずけて、あ、これは震災の時の状況っていうのを何かに残さなきゃっていう人たちの思いが込められてるんだろうなっていうことを感じました。でもいろんなね、大事な人を亡くしてる人とか、大事なものを亡くしたとか、そのふるさとがもう見る甲斐もない状況になってるとかっていうところを、いろんな人が心にね、傷を負ってるっていうところも絶対見逃しちゃいけないところかなと思います。さて、この3人は迷いがで、元気に仲良く暮らしているんですけども、ある事件が起きてきます。さて、その事件はどんな風になっていくんでしょうかっていうところで、いかがでしょうか。迷いがっていう言葉がね、一体どんな、ね、お話なんだろうとかっていう風に思ったんですけど、迷い家ですね。で、人にね、富をもたらしてくれるかもしれない家、じゃあこの家に住む人たちはどんな幸福を得られたんでしょうかねっていう、なんだかね、こうほのぼのとした絵もすごく素敵で、なんていうかな、本当に風景が柔らかくて、いいお話になってましたので、ぜひおすすめしたいと思います。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は、かぐや様は告らせたい、天才たちの恋愛頭脳戦ファイナルです。はい、もうね、第一作目の時に舞台挨拶とかをこう見に行って、わあこれ面白い、絶対面白いとかって思った作品の、第2弾なんですけど、もう配役とかはね、そのまんまで、もうね、橋本環奈さんとか本当ハマり役だよなとか思いながら見たんですけど、今回、締めっていうかな、ね、ファイナル、どういう風な結果になるんだろうとか思って、見に行ってきました。こちらはですね、原作のコミックがあるんですよね。学園もので、もう本当にラブコメディ、はい、で、あと、ギャグも結構ふんだんに、振り込まれていて、見応えがあります。楽しいっていうか、本当に、あ、またこの2人に会えるんだ、やったーとかっていう、そんな気持ちでいっぱいでした。はい、そんなことで、そうですね、このお話知らない方に一応あらすじがいりますかね。はい、ですね、主人公、篠宮かぐやっていう女の子がいます。この子は生徒会の副会長で、弓道部に所属しています。実は巨大財閥の令嬢様で、 かつあと万能型の天才ですね。もう生まれながら持って生まれた人っていうやつですかね。でまあ容姿端麗で、うん、もう橋本環奈さんバッチシでした、うん、でこの篠宮かぐやなんですが、篠宮家の教育の影響で他人の気持ちっていうのが分からずに無意識に他人を見下したりだとか、あとその人の利用価値の有無を真っ先に考えたりしているっていう、うん、そういうふうに教育されちゃったらしいんですけど、本人はそうした自分のね性格を嫌ってはいます。で、まあ、高校に通い出して白金みゆきっていう生徒会長なんですけど、この生徒会長に好意を持っているんですけども、まあ持ち前のねプライドが高いので、まあ、素直になることができないで、でまた白金みゆきの優しいところに、まあ、コンプレックスを持っていて、もうね、ああもうこれは自分の性格の悪さが絶対受け入れられてもらえないとか思っていう不安から、まあ白金みゆきの方から告白させるように策を講じるっていうもうね、ほんとそれ自体が恋愛感情だとはもう絶対認めてなくて、うん、そういう状況です。でところがですね、成績、まあ、学業では白金みゆきに、勝てないっていうところがあります。はい、でこれが今かぐやさんの、うん、全体像なんですけど、あとこの白金みゆきっていうのは生徒会長さんなんですが、平野紫耀さんがやってらっしゃるんですけど、1回目見た時にちょっと平野紫耀さんと原作とこのねリンクがうーんとか思ったんですけど、まあ、この、映画に関して映画化に関してはいやいいかもしれないとか思ってます。平野紫耀さん、はい、でこう平野紫耀さんは平野翔さんじゃない、ごめんなさい、白金みゆきさんは、みゆきっていう子は長い間勉強ばっかりしてるんで、まあ、睡眠不足なんですよ。で結局目の下にクマを作ってるっていう状態で目つきが悪い状況ですね。でそういう状況の中で、います。でただ高校からの外部入学っていうことですごくこう由緒正しき学校だったんですけど、そこにも一般からの入学を許可してるっていうところで、で実はその入学の許可が下りたのが偏差値が77だとかで、学園内では常にトップの学業成績、あと全国模試でもトップを争うっていう、まあそういう天才ですね。あ、これもこっちは努力型の天才っていうことですね。で、まあ、かぐやに好意を持ってるんですけども、かぐやにだけは負けない成績っていうのがあれば、まあとりあえず頑張れるかなっていうところで、うん、まあ取り柄としてはその勉強だけは負けないぞ誰にもっていうところを持ってますなんですけど、まあ、かぐやに対してはですね、まあ、自分の家柄だとか才能だとかにちょっとすごい気にしてて、まあ、自分から告白すると対等になれないっていう風にして思い込んでいて、まあ、なんとかかぐやの方から告白させようと、まあ、苦労してるっていうところですかね。まあ、この白金みゆきと篠宮かぐやのその告白させよう作戦っていうのがすごく面白くて、この内容は一個一個見てもらった方がいいかなと思います、ね、でそもそもどうして2人がそんなことになってしまったのかというと、まあ、恋愛っていうのは、まあ、戦い戦なんだと、でこれは戦である以上告白した方が負けなんだっていうふうに思ってるみたいで、へえそうなんだとかって思うんですけど、まあ、それぞれのね2人の状況を鑑みればそういうことにもなるのかなとか思うんですけど、もっと早く素直になってたらもっと楽しいこといっぱい一緒にできる時間がたくさんあるのにとかって私は思うんですけど、まあ、そうやって、まあ、戦ってる間が花っていうところもあるんですけどね、はあ、まあ、今回もなかなか壮大なドラマになっていて、あとそうですね、生徒会っていうのは、ね、生徒会長と副会長と書記と会計っていうのがいて、それぞれその生徒会の中でもこの力関係っていうのもあるし、あと今回は会計の男の子石上くんっていうのがいるんですけど、その石上くんの性格とかね、今までのいきさつとかがこう詳しく出ていて、どうして石上くんが、生徒会に入ってるのか、 白金みゆき生徒会長とどういうふうな関係なのかとかっていうのからすごくこうなんていうか詳細に表現されているところもなんか面白かったなと思います。なんかね、この学園ものっていうのは、やっぱり、強者と弱者っていうのがいて、でそれを弱者を助けようとする人がいるんだけど、その助けようとする人ももっともっと強い強者、強い人にこうだまくらかされるっていうか、そういうののね繰り返しだったんだなっていうのをこうなんかゾワーっとするような感じで見てました。まあ学生の時っていじめる人、いじめられた人、それを旗で見てる人、何もできない人、先生とかっていろんな関係がねあって、一概には何とも言えないんですけど、なんかあの時にいじめられたから今があるんだっていう人がいるかもしれないし、あの時にいじめちゃったんだけどあの人どうしてるかなとかって思うこともあるかもしれない。なんかね、そういうその高校時代ってどうだったっけとかでこう改めて思い直すような感じもありますね。まあそもそもですね、篠宮かぐやさんが財閥令嬢なんで、まあお金持ちっていうところでもうちょっとそこでもうぶっ飛んだ発想とかもあるもんですから、そこはなかなかね、そうなんだって素直に、驚くかなとか思います。あと謎解きとかっていうのが今回は、散りばめられていて、その謎解きをどういうふうにして、解いていくのかっていうのも、面白い見どころになったかなとか思います。もうね、俳優さんたちがやっぱり一作目と同じ人たちがいるっていうのは安心感もあるし、あ、次こうなるんだろう、どうなるんだろうとか思いながらドキドキしながら見ています。で結局2人は結局告らせたのかな、どっちだったの、どっちが告ったんだろうっていうような状況になります。で結局告らせないままこの2人は一体じゃあどうすんのとかっていう方法もあるんだろうなとかっていうことも感じました。果たして、どっちがどっちに告ったんでしょうかっていうところでお話は、締めくくりたいと思います。本当ね、もうこれこのままもう告らない今まで進むんかなとかって思ってたような状況もありますので、そこは実際に見てお楽しみいただければと思います。以上、ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さて、コーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは、岬の迷いがでした。ねえ。なんかもう自分のいる場所がなくなったって思ってる女の子たちがたどり着いたのがね、懐かしくて少し不思議な伝説の家、迷いがだったっていう。ね、私を信じてくれる場所がここにあるんだっていう、なんていうかいいお話でした。はい、あと、ぽっかりタイム利用術は、かぐや様は告らせたい、天才たちの恋愛頭脳戦ファイナルでした。もう本当ね、一応これで一応ファイナルっていうんだから終わりなんだろうけれども、この最後エンディングがですね、すごい良かったです。もうでもこれを見るのにもう一回最初から見るのも結構辛いんですけど、エンディング楽しみにしてほしいと思います。はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどをどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第208回目放送、人の願いは果てしなく、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日はもうカレーライスです。はい、らっきょうを乗せたいと思います。なんかもう最近ご飯ちょっと作る元気なくって、ははは、レトルトですっていう DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365 Now of Air。